会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日から1月31日までの10回にわたってスペシャルバージョンでお送りします。題して会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共。皆さんは新しい公共という言葉をご存知ですか？子育て、環境、まちづくりなどの私たちの身近な分野で市民、NPO 法人や企業などのさまざまな団体が地域の問題に取り組んだり、住民のニーズに合ったサービスを提供するなど、みんなで支え合う仕組みを作っていくことです。この時間はそんな新しい公共を知ってもらうために、その担い手として活動している NPO 法人を紹介していきます。今日は NPO 法人熊本自然災害研究会の北園義人さんに電話がつながっています。北園さん、おはようございます。
おはようございます。北園です。よろしくお願いいたします。
さて、北園さんが所属をしていらっしゃるこの熊本自然災害研究会ですけれども、まずこの NPO 法人の活動の目的から教えていただけますか？
活動の目的はですね、大学、民間、官庁の研究者技術者が一緒になって、それで市民、一般市民を一緒にしてですね、講演会と研究発表会、災害時の現地調査等を行って、自然災害の予知や軽減技術の開発と実用化を促進して、地域の防災減災に、役立てたいというところですね。
はい、ずいぶん専門的な感じもするんですけれども、と言いますも、実は、熊本大学の大学院自然科学研究科、ここが大元の場所になってるわけですよね。
そうですね。
でここにいらっしゃる研究者や、技術者の皆さん、北園さんも含めて、そういった皆さんが中心となって立ち上がっていると、いうことになるわけですね。これはそもそもそういう NPO 化していこうと、会を作ろうとなったのは、これはどういうきっかけがあったんでしょうか？
平成2年の一宮のですね、土石流災害とか、平成3年の小国や日田地方の風土木災害をきっかけにですね、災害調査とか防災対策が必要だと、研究が必要だということで、この研究会が結成されました。そして平成18年に NPO 法人の熊本自然災害研究会として再スタートしました。
なるほど、具体的にどんな活動、過去の活動などちょっといくつか教えていただけますか？
活動の内容、具体例としてはですね、平成11年の台風18号による高潮災害ですね、知らぬ地域の、その時 の高潮災害の調査とか、土砂災害も発生してますので、その土砂災害調査、で次は平成15年の水俣の土石流の災害調査ですね。そして平成17年の台風14号による洪水とか土砂災害調査で、また、平成19年の三郷町の豪雨災害調査で、最後は今年の平成24年のですね、九州北部豪雨災害調査で白川とか阿蘇地方を調査しました。
これ調査されて、例えばそこから会としてそれを研究していかれるんですよね？で、例えば研究から出た結論といいますか、そういったものというのは市民の皆さんとか、いろんなところに報告還元されていくんでしょうか？
調査報告はですね、必ずその、報告会をするということで、今年もですね、平成24年のその土石流災害の分を、先週の11月の22日に報告会やりました。
なるほど。それから今後の、これからの対策とかいろんなものを、が見えてくると。
そうですね、原因とかですね、そういう特徴と災害の特徴なんかをこう皆さんに聞いていただいて、やはり、そういう事前の災害対策が大事ですよということをこう呼びかけたりしたんですけどね。
なるほどですね。こういうことを啓発、誰かがやっぱり言っていかないと、普段の防災の意識とかってなかなか高まりないところありますよね。
そうですね、自分は災害に遭わないと皆さん思ってますからですね、それが一番大変ですね。
そうですよね。や
はり、身近に災害が起こるとね、考えてもらうといいんですけども、
まあ、いろんな活動を、まあ、されてらっしゃるわけですけれども、どんなところがこう大変な部分っていうのはありますか？
うん、だからやはり、災害が発生すると、ね、皆さん、あ、災害があるんだと思うんですけど、4、5年ないとですね、うん、もう災害はどこにあるのっていう感じなんですけど、まあ、日本全国で見るとですね、毎年大きな災害がどこかで起こってるんですけど、その災害の意識がですね、どうやって市民の皆さんに向上していただくかっていうのが一番大事なところなんで、それをどうやって皆さんにですね普及していくかっていうのが一番大変ですね。
そうですね。これ活動の経費とかはどういうふうに捻出してらっしゃるんですか？
まあ、活動の経費はわずかですけども、自分たちでですね、会員、まあ、正会員が2000円とか、あと参上していただく会社なんかはですね、まあ、一口1万円でですね、うんうん、まあ、年間100万円ぐらいずつでやってますけどね。
これやはり皆さんの意識も高まってこないと、なかなかそういう経費もね、捻出できなかったりしますよね。はい、どうでしょうか、これまでの、まあ、活動の中で、印象的なエピソードなんていうのありますか？
そうですね、まあ、昨年ですね、20周年ということで、20周年の記念シンポジウムを開催したんですけども、その中ではですね、災害時の情報の、ね、うん、発信とか伝達共有、そういうことが大事ですよということをシンポジウムでやって、で、まあ、多くの市民の方々にですね、うん、伝えた得られたことで、そういうことをやってて、今回ですね、大きな災害が発生したんで、まあ、皆さんももう少し災害の情報にですね、気をつけ、こう気をつけるというか、まあ、関心を持っていただけるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、やっぱし地道ではあるんですけども、そういうことでですね、これからも情報発信したい、していきたいんですけどね。
これいざ何か災害がという時の、その情報の受け取る手段とかって、これ今難しいですよね。
そうですね、まあ、だから、今後はですね、熊本市とかですね、熊本県なんかもいろんな情報を発信してるんですけど、その情報があるということを知らない方が多いんでですね、できればそういうメディアの方でもね、こういう、情報が出てますよというのをですね、発信していただけると、皆さんもですね、そういう情報があるんだということが分かるようになるんだと思うんですけどね。
ですから、まあね、例えばその、まあ、こういったラジオとかテレビとか、まあ、即時性のね、リアルタイムにこう、はい、今こうですよ、避難してくださいっていうのは、我々も、まあ、そういう時には情報発信したりもするわけなんですが、それ以外で何か、ね、キャッチする、まあ、あと講演会でそういうね、通常の認識、はい、意識を高めるっていう活動もあると思いますが、それ以外でこういろんな情報などを伝えるにはどういう手段があるんですかね、これはね。
だから情報を伝える手段としてはですね、結局、まあ、自主防災組織の方々にこう情報をですね、地域の方に広めていただくということですね。だから、まあ、情報、まあ、自主防災組織の方々は割とインターネットとかですね、そういうのをされてるんで、そういう中が情報を取ってですね、地域の方に広げていただくというのもあると思うんですけど、まあ、やっぱりたくさん その手段がですね、必要なんでですね、まあ、我々も今出前講義とかですね、地域の皆さんとか小中学校の皆さんにですね、防災教育として出前講義をしてほしいと、させてほしいと思ってるんですけど、なかなか声がかからない状態で。
なるほどなるほど。でもやっぱりね、まあ、せめて年に1回ぐらいは地域の皆さんで集まって、ちょっとね、認識を高めるという意味でも話を聞いてみるというのはすごく有効じゃないかなと思いますけどね。
そうですよね。
じゃないとね、やっぱ普段から言ってないと、いや忘れますよ。
だからね、
喉元過ぎればじゃないですけど、
いろいろですね、メディアとか、新聞なんかでもですね、よく6月ぐらいの 防災月間の時はですね、報道していただけるんですけど、なかなかやっぱり皆さんですね。
まあ、ぜひ皆さんにもですね、はい、そういう認識もちょっと高めていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、そうですね。
ね、 これは会員の皆さんなんかは例えばまあそれを支援してらっしゃる皆さんということになるわけですかね。
はい、まあ、だから今回も22日の日にですね、研究発表会って報告会やったんですけど、その後に来られた市民の皆さんが、私もその入りたいんだけど、研究会に入りたいんだけどどうですかねということだったんで、うんうん、もしあれだったらですね、私の方に連絡いただければ、即時入会できますので、できるだけたくさんの方にですね、はい、入会してほしいんですけども、
正会員と参助会員ってありますよね、
はい、
今正会員が80名ちょっと、はい、参助会員が40名ほどいらっしゃいますが、はい、このなんか違いというのは何かあるんですか。
金額がですね、会員の金額が、内容的には全然変わりません。会社で入っていただくんだったら、もう参助会員で入っていただきたいなと思ってるんですけどね。
ああ、会社で団体で応援する場合は参助会員だと。
はい。まあ、個人でも、ね、会社の中でも個人で入りたいとなったら、もう正会員で結構なんでですね。
ああ、ああ、ああ、ああ。会費とかが違ってくるんですか。
会費はですね、正会員が2000円、年会費が、ね、1000円ですね。
はい。
で、参助会員は一口1万円になってますけど。
あ、なるほどですね、はい、そのあたりがちょっと違ってくると。ただそのこの自然災害研究会からこう受けられるこう、まあ、いろんな情報とか知識というのは、これは別に変わらないわけです。
そうですね、
情報というのはですね、
はい
はい。まあ、こういったその支援される皆さんもぜひね、
はい、
参加されるとより一層やっぱりそういったことも学べるし、ということになりますかね。
そうですね、
はい。さて、北園さん、まあ、活動いろいろされてきてるわけですけれども、まあ、これからこういうふうにやっていきたいなという思いというのはありますか。
やはりもうだんだんその異常気象とか言われてですね、災害も自然災害も大きなものになってきてるんで、やはり少しでもその皆さんの被害が小さくなるようにですね、まあ、減災という意味で、研究とかですね、調査かそういうのをやって皆さんに発信していきたいんですけどね。
そうですね、はい。まあ、そのためにもですね、ぜひ、まあ、例えばその地域の防災の組織だとか、
はい、
それから、まあ、分かりやすく言いますと小中学校の校区単位で今ね、やってらっしゃるとか多いですから、
そうですね、
はい、こういったところへの、まあ、いろんな出前の講義なんかもどんどん出ていかれるんでしょ。
そうですね、10月には白富士地区で講演、その防災のハザードマップ作りやったりですね、してますんで。
お、はい、ということはその北園さんたちが地域に入ってそこのハザードマップを作るお手伝いをされたりもするわけですか。
そうですね。
おお、なるほどね。これは専門家の知恵を借りない手はないですよね。
そうですね。でまた今度12月1日から市役所の方でですね、その地域のハザードマップを作りましょうという形でですね、そういう手引き書がですね、できますんで、そういうのもですね、利用しながらですね、やはり自分たちだけは難しいときはちょっと専門家にですね、ちょっと声かけていただければですね、もうすぐ、無償で出向きますんで。
すいません、北園さん、無償でよろしいんですか。
はい、あ、いいですよ。
本当ですね。
はい、はい、そうです。
ということですので、まあ、ぜひ地域の防災のためにですね、皆さん、はい、気になってる方はたくさんいらっしゃると思います。
あ、そうですよ ね、
うん、ただやっぱ防災って言われてもどうやっていいのかわからないというのが正直なところですよね、
はい、
せいぜい避難所を確認しとくとかね、ぐらいですから、
はい、
例えばそれが本当に安全なのか途中の川は大丈夫なのかとかいろいろあると思うんですけれども、ぜひ専門家の声を皆さん聞いてみていただきたいと思います。ハザードマップ作りね、お手伝いしていただけるそうですからね、はい、はい。さてお問い合わせなんですけれども、熊本大学の工学部の社会環境工学科内にあります、北園さんに直接これはご連絡を取っていただくということでよろしいですかね。
はい、そうですね、
はい。電話番号が 096-342-3540 096-342-3540 342-3540、こちらまでお電話いただきたいと思います。ホームページもありますので、こちらの方もぜひ、チェックをしていただきたいと思いますね。はい、もうこれはやっぱり北園さん他も会員の皆さんからどんどんやっぱり発信をしていっていただかないと、我々普通に暮らしているとついつい気が緩みがちですので、
はい、
ぜひともこれからもそういう啓発の活動をよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
頑張ります。
よろしくお願いします。はい、ということで今日は NPO 法人熊本自然災害研究会の北園義人さんにお話を伺いました。北園さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密 NPO スペシャル新しい公共でした。